それでは一言お祈りをいたします。すべてを治めておられる天の父なる神様、皆を賛美いたします。この朝も主日の礼拝に集うことができるその幸いを感謝いたします。今朝もたくさんの雪が降りました。また感染症も2年が過ぎた今も増加しています。私たちは少し疲弊しています。けれどこの恵みのひととき、感謝なことを一つ一つ思いながら御前に静まります。どうか今日も御言葉で養われ、力が与えられますように。今日は青森クリスチャンセンターのエリオット先生が御言葉を取り継いでくださいます。雪深い中での食堂棟の建設、そのご奉仕をしながらもライトハウス教会のために説教の備えをしてくださっています。神様、エリオット先生を感謝いたします。どうか御言葉が私たちにとどまり、新しいこの1週間の力となりますように。語られる先生と聞く私たちを祝福してください。また今礼拝に向かっている方々がいるならば、どうかその方々の足をお守りください。またオンラインで礼拝している兄弟姉妹にも等しい祝福がありますように。愛する主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それではご一緒に賛美を捧げましょう。 それでは使徒信条を皆さんでお読みしましょう。お立ちになれる方はどうぞごゆっくりお立ちください。それでは、前方のパワーポイントか、修法の裏をご覧ください。ではご一緒に使徒信条。
私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
どうぞお座りください。続けて賛美をお捧げしましょう。
Thank you.
それでは聖書をお読みいたします。サムエル記第218章6節から15節までです。サムエル記第218章の6節から15節まで、2017の聖書の方は旧約聖書の572ページです。3版の聖書の方は557ページです。サムエル記第218章6節から15節までをお読みいたします。兵たちはイスラエルに対抗するために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの兵たちはそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの者が倒れ、その数は2万人となった。戦いはこの地一帯に広がり、この日剣よりも密林の方が多くの者を食い尽くした。アブサロムはダビデの家来たちに出会った。アブサロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った。するとアブサロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまった。ある男がそれを見てヨアブに告げていった。今アブサロムがカシの木に引っかかっているのを見ました。ヨアブはこれを告げた男に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私はお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のご子息に手は下せません。王が私たちが聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイに、私のために若者アブサロムを守ってくれと言ってお命じになったからです。もし私が偽って彼の命に対してことを起こしていたとしても、王には何も隠すことはできません。あなたはそ知らぬ顔をなさるでしょうが。ヨアブはこうしてお前とぐずぐずしてはいられないと言って、手に三本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブサロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの十人の若者たちもアブサロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。今日はこの箇所から十字架につけられというタイトルでエリオット先生にオンラインで説教をしていただきます。これからビデオが始まりますけれども、初めのところは最初に青森クリスチャンセンターの食堂等の紹介になっております。
やりますか。
はい。
はい。せーの。よいしょ。
はい。ブロック積むときは踏んでる側が踏んでる方が底になるよ。
お母さんは今フリークで。よし。よいしょ。
17, so happy birthday.
Oh, thank you. Let's keep this floor.
Lovely.
お祈りをして始めます。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように、私たちの岩、私たちの贖い主、主よ。アーメン。さて、薩那江ライトハウスキリスト教会でメッセージをさせていただくたびに、私たちが信じる福音の概要である使徒信条の課題を一つ一つ順番に取り上げてきました。その福音をさらに要約しているローマ4章25節には、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたと書いてあります。使徒信条ではイエスが死に渡されたという証は5つのポイントに分けられています。主イエス・キリストはポンテオ・ピラトの下で苦しみを受けた。主イエス・キリストは十字架につけられた。主イエス・キリストは死んだ。主イエス・キリストは葬られた。主イエス・キリストは黄泉に下った。前回のメッセージでは、苦しみを受けたという課題を取り上げました。誠に神であり、誠に人である主イエス・キリストが、神の民の敵を代表するポンテオ・ピラトの下で苦しみを受けた。その歴史上の事実によって私たちは繰り返し自分の罪の罰として苦しみを受けるというサイクルから解放されたということを見ました。そして誠のイスラエルである正しいお方イエス・キリストが悪いイスラエルの民が受けるべき苦しみを、そして異邦人であり神に敵対していた私たちが受けるべき苦しみを身代わりに受けてくださった。そのことによって私たちの苦しみは贖われたということを見ました。イエスを信じる前に受けた苦しみは虚しいものでした。でも今は自分の苦しみではなくイエスの苦しみに預かっているので神に喜ばれているということを見ました。さて、本当にイエスの苦しみは比較的他の人々の苦しみを超えたものであったのでしょうか。わざわざ強調するほどの苦しみであったのでしょうか。2004年に公開されたパッションという映画を見た方は、イエスが肉体的にどれだけひどい苦しみを受けたのかというイメージを持っているかと思います。しかし、イエスが木曜日の夜に逮捕された時から、次の日の午後3時頃に息を引き取られた時までは24時間も経ちませんでした。いくらひどいことをされても24時間も続かない苦しみは比較的大したことではないのではないでしょうか。 この世の歴史の中では想像もできないような苦しみを何日も何ヶ月も何年も受けた人々が数多くいるじゃないですか。例えば火あぶりや貼り付けよりも残酷な刑罰と言われている穴吊るしの刑にかけられて殉教した日本のキリスタンたち。数ヶ月前に全能の神という課題でメッセージをしたとき、アウシュビッツ強制収容所を生き残ったエリ・ビーゼルの話に触れました。彼は敬虔なユダヤ人として育ちましたが、アウシュビッツで信仰を失いました。まだ10代の半ば頃であったウィーゼルは、そこで幼児たちがトラックの後ろから積み荷のように穴の中に落とされて燃やされているのを見ました。公衆台に吊るされた小さな男の子が30分余りというもの目の前で臨終の苦しみを続けながら、そのようにして生と死の間で戦っているのを見ました。労働に値しない子どもや老人や病人が毎日即刻ガス室に送られていくのを目撃しました。神も人間もいない世界に目覚めた。愛も情けもない。戦争が終わり強制収容所から解放されてから10年くらい経った時、ビーゼルはジャーナリストとして勤めていました。ある時ビーゼルは同じくユダヤ人であった当時のフランスの首相マンデス・フランス氏にインタビューを断られました。そのため代わりにマンデス・フランスと非常に親しい関係を持っていたノーベル賞受賞者の作家フランソワ・モーリアック氏にインタビューを求めました。熱心なカトリック信者であったモーリアックはとても高齢になっていましたが、ウィーゼルと会ってくれました。しかし大変つらい経験となってしまいました。ウィーゼルによると、問題はモーリアックはイエスに恋をしていたということです。イエスのことしか話さない。何を聞いてもジーザス、イエス様。なんて期待外れなインタビューでしょう。会話の方向を変えようとして、ではマンデス・フランス首相の件ですがと尋ねると、ああマンデス・フランス首相は苦しんでいる、イエスみたいに。そこでビーゼルは切れてしまったそうです。モーリアック先生、10年ほど前に私はこの目で見ました。子供が何百人ものユダヤ人の子供があんたのイエスがその十字架の上で受けた以上の苦しみを受けているの。それでも私はその話は一切しないですよ。そう言って筆記用具をしまってエレベーターへ向かったそうです。イエスがその十字架の上で受けた以上の苦しみ。知恵ある人は相手のつらい気持ちを無条件に受け止めるべき時を悟ります。モーリアックは彼を追って引き戻して座らせました。そして泣き出したそうです。しばらくして落ち着くとビーゼルに言いました。ねえ、あなたはそのことについて話すべきではないでしょうか。その出会いがきっかけでウィーゼルは彼自身が目撃した苦しみを証言する夜という本を書いたのです。イエスがその十字架の上で受けた以上の苦しみ、その気持ちは誰よりもイエスご自身が分かってくれるのではないでしょうか。しかしようやく涙が止まった時には、 預言者イザヤのこの証言の意味を心に留めるべきです。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。イエスの苦しみとは、世の始まりから世の終わりまでのすべての涙、すべての叫び、すべての傷、すべての病、すべての闇、すべての怒り、すべての憎しみ、すべての邪悪がイエスの頭に注がれ、イエスの身に刻まれ、イエスの心に突き刺されたことです。そしてその真実は、イエスの貼り付けの実質、イエスの死亡の実質、イエスの埋葬の実質、そしてイエスの黄泉への下りの実質の解き明かしによって理解することができるのです。さて、今日は主イエス・キリストは十字架につけられたという出来事の理由と意味に注目を浴びます。卓刑、貼り付けにして死刑にすること、ギリシャ語ではスタウロです。その単語の由来は柱という言葉であり、ローマ帝国以前のギリシャではもともと柱で串刺しにするという意味でした。罪人を木や柱につけて殺すという刑罰は古代から世界中で用いられてきた死刑方法です。日本の貼り付けもその一つです。旧約聖書にもいくつかの例があります。例えばエジプトの王ファラオを怒らせて、ヨセフと同じ監獄に入れられた料理官長が見た夢をヨセフはこう解き明かしました。3日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をついばむでしょう。そして実際にその3日後、料理官長はファラオの誕生会で木に吊るされました。またはギブオン人の手に渡されたサウル王の子と孫たちが山の上で主の前に晒し者にされたというのは、木に吊るされた、もしくは柱で串刺しにされたということです。そしてエステル女王のいとこであったモルデカイに対して怒ったハマンは、20メートル以上の柱を用意してモルデカイをそれにつけようと思いました。しかし神の御心とエステルの工夫によって、モルデカイではなくハマン自身がその柱にかけられました。イエスの時代のローマ帝国では、不名誉な罪に対する罰として卓刑が使われました。罪人の体を柱や十字架にロープや釘で固定し、呼吸困難で死んでいくという方法でした。多くの場合は十字架につけられる前に受刑者は鞭打ちにされ、十字架の横木を背負わされ、見物人の前を刑場まで引きずられました。十字架の刑の目的は時間がかかる、特に苦しい、恐ろしい、屈辱的な死に方をさせることでした。大抵の場合は受刑者は全く裸にされ、痛みと恥を大きくするために鼠径部を刺す杭が用いられることもあったという記録もあります。共和制ローマ期の政治家であったキケロは、十字架の刑に関してこのようなことを書いています。 これは最も残酷で不愉快な刑罰だ。十字架の存在にはローマ人の体だけではなく、心も目も耳も決して触れるべきではない。現代では十字架の飾りは可愛いと思われるくらい盛んになっていますが、新約聖書の時代の人たちは十字架のイメージをどう捉えていたでしょうか。十字架の代わりにこの画像を砲弾に飾ったら、皆さんはどういう気持ちになるでしょうか。キリスト教の十字架像を描いた絵で最初期のものと考えられているのは、このアレクサメノスの書き絵。実はローマのパラティーノの丘の近くにある壁に描かれた落書きです。なんて書いてあるのかというと、アレクサメノスが彼の神を拝む。しかもロバの頭をしたイエスを描いています。つまり十字架につけられたくらいみっともないイエスを拝むクリスチャンをバカにしているのです。使徒パウロは第一コリント1章23節にこう書いています。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。異邦人にとっては愚か、十字架につけられたくらいみっともないイエスを拝むクリスチャン、そしてユダヤ人にとってはつまずき。律法に記されています。申命記21章22節と23節にモーセはこう書きました。ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続した主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならない。神に呪われたものが神のキリストであることがありえるのか。しかしその真実こそが神による救いの奥義です。今日の聖書箇所は第2サムエル18章に描かれているダビデの子アブサロムの死の場面です。なぜこの箇所かと思った方もいるかもしれません。イエスが地上にいる間、モーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を解き明かしました。聖書は律法と福音を私たちに述べます。律法に書いてある一つ一つの神の戒めは電球のようです。殺してはならない、姦淫してはならない、父と母を敬え、その一つ一つが神の光で私たちを照らします。しかし私たちが律法の中に入り込んでしまうと、自分たちの好みと性格に合った戒めに集中してしまい、その他の電球が見えなくなってしまいます。そうなると戒めを十分守っていると思い込んで偽善者になってしまうか、守りきれないと悟って絶望してしまいます。電球にぶつかっていって焦げてしまう虫のようになってしまいます。しかし主の前にとどまって、 そこから律法を眺め、神の戒めであるその一つ一つの電球に精霊が一斉にスイッチを入れると、そこに見えるのはなんとイエスの輪郭です。神の戒めを一つ一つ守りきった唯一の神の子のイメージです。私たちの代表者であるイエス、私たちの身代わりであるイエス、私たちの救い主であるイエス、それが福音です。良い知らせです。聖書の歴史の部にもイエスのイメージがいろんなところに現れます。福音書の中ではで説明される実例といえば、ヤコブが夢に見た天から地へ届くはしご、アラノでモーセが柱にかけた聖堂の蛇、三日三晩大魚の腹の中にいた預言者ヨナ、他にもたくさんあります。それらの一つ一つは思わぬところに現れる主イエス・キリストのイメージです。私たちは旧約聖書を読むとき、福音を前触れするこれらのイメージに敏感であることが大切です。もちろん無理した勝手な解釈をするのではなく、聖書的な理解を育てる必要があります。さて、第2サムエルの13章から20章はアブサロムの年代記です。アブサロムの反逆のバックグラウンド、その父ダビデ王に対する反逆の流れ、そしてその反逆の結果を記録しています。今日の聖書箇所第2サムエル18章6節から15節はその年代記のクライマックスです。アブサロムはダビデ王の子でした。すべての点でお兄さんに勝るダビデの次男であり、誰にでもモテる存在でした。彼の名前の由来はアバ、父とシャロム、平和です。平和を生み出す平和の父、もしくは父の平和をもたらすもの。もしかするとダビデはアブサロムこそ、主が私が彼にとって父となり、彼は私にとって子となると約束した世継ぎの子であると期待していたかもしれません。このアブサロムがダビデの後に起こされ、主のために一つの家を建てる契約の子であり、主がこのアブサロムの王国の王座を常しえまでも固く立てるとダビデが期待していたかもしれません。しかしアブサロムは神も父も愛せず、自分を愛しました。そして自分は父に勝ったものであると確信し、父ダビデに甘えながらも父の権威を密かに傷つけました。ダビデ王のところに来ようとする人たちを一人一人門で止めてこう言いました。聞きなさい、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいない。本当はいるのに。そして、ああ誰か私をこの国の裁き人に立ててくれないだろうか。訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだがとつぶやいて、王に会わせずそのまま地方に送り返す手口でイスラエル人の心をダビデ王から盗みました。そして準備が整った時、自分を父ダビデの代わりに王として立てました。アブサロムは味方を連れて父の宮殿に入り、父のそばめを犯し、軍事会議を開いて父を追って撃ち殺す作戦を立てました。 姦淫、親殺し、主に油注がれた方に対する反逆、これら以上に重い罪はありません。今日の聖書箇所である第2サムエル18章はいよいよ対決の場面です。王室専用のラバに乗ったアブサロムはイスラエルの民の先頭に立ち、父ダビデを追ってヨルダン川を渡りました。そしてダビデの兵たちはイスラエルに対抗するために戦場へ出て行きました。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの兵たちはそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの者が倒れ、その数は2万人となった。戦いはこの地一帯に広がり、この日剣よりも密林の方が多くの者を食い尽くした。森の木までがアブサロムに立ち向かい、彼につく者たちを襲っているかのように主の手が彼らに災いをもたらしました。そしてアブサロムはダビデの家来たちに出会った。アブサロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った。するとアブサロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまった。この箇所を読むとき、律法を学んで育った敬虔なユダヤ人はすぐわかるのです。木に吊るされたものは神に呪われたものだ。アブサロムは神に呪われた。主は正義を満たした。主の民の上に立つ油注がれたものに反逆した横島なものを裁いた。まるで神ご自身が天から手を伸ばして、その指でアブサロムの髪の毛をつまんで吊るし上げたかのようです。アブサロム自身がそのことを自覚したかどうかは分かりません。しかしその瞬間に思ったでしょう。しまった、これで全てが終わりだ。私は幸いなことに髪の毛から吊るされたことはありませんが、おそらく痛いでしょう。耐えられない痛みが全身に響いたのではないかと思います。完全に無力な状態です。もう味方はいません。敵の目の前でバカみたいにぶる下がっている。近づいてくるヨアブ将軍の目には情けはありません。とてもパワフルなイメージです。子供聖書に載っているアブサロムの死を描く絵を見たことがありますか？私はまだ幼稚園に入っている頃に初めて見ましたが、その印象は未だに残っています。ヨアブは手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブサロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブサロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。カシの木の真ん中に引っかかったまま生きているのはあなたです。私です。イエスを信じた前の私たちは天の父に反逆したものです。天と地を創造した誠の神以外の神々や、この世の権威や富や快楽に心が惹かれ、それらを拝んでそれらと貫通した身です。信じる前は神に関して好き勝手な考え方をしました。神の戒めを守れませんでしたし、守ろうともしませんでした。 中には神の存在を消そうと張り切った人もいます。思ったことはありませんか？神様がいるとしたらなぜ世の中はこうなっているのか。いるとしたら無能な神様ではないか。私が神様だったらもっといい世の中であったのに。しかし神の真実には私たちの偽りは勝てません。神の義に私たちの偽善が勝るわけはありません。私たちはラバに乗って神から逃げている身でした。木の枝に髪の毛が引っかかって宙づりになった身でした。神に呪われた身でした。神に呪われるとはどういうことでしょう。神が私たちから顔を背けることです。暗闇に包まれることです。もうこれ以降いいことは一切ありません。嬉しいことは一切ありません。楽しいことは一切ありません。平安は一切ありません。愛も情けもありません。イエスは言いました。人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、その栄光の座につきます。それから彼の左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。ここで話が終わるとすれば希望はありません。しかし不思議な展開があるのです。一人の男がアブサロムを見てヨアブに告げていった。今アブサロムがカシの木に引っかかっているのを見ました。ヨアブはこれを告げた男に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私はお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のご子息のに手は下せません。王が私たちが聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイに、私のために若者アブサロムを守ってくれと言ってお命じになったからです。もし私が偽って彼の命に対してことを起こしていたとしても、王には何も隠すことはできません。あなたはそ知らぬ顔をなさるでしょうが、若者アブサロムに手を下すな、守ってくれ。裏切り者のアブサロムに対する裏切られたダビデの愛には変わりがないのです。同じように神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛されました。呪われた裏切り者である私たちを愛しました。不完全な父であったダビデはアブサロムを救うことはできませんでしたが、完全な父である神は無力ではありません。木の枝に髪の毛が引っかかって宙吊りになっている姿を仰ぎ見ると、そこに見えるのはアブサロムの顔だけではありません。私の顔が見えます。あなたの顔が見えます。そしてイエスの顔が見えます。十字架につけられたイエスの顔です。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられるものは皆呪われていると書いてあるからです。 アブサロムは高ぶるダビデの子でした。イエスは神であるのに、へりくだるダビデの子として生まれてきました。すべての点で天の父に従いました。アブサロムは自分に栄光をたたえるために、自分のために記念碑を建てました。イエスが行われたすべての御業は、ただ天の父に栄光をたたえるためでした。しかし、私たちの贖いのために天の父はイエスから顔を背けました。イエスを呪いました。私たちのために、私たちの愛が小さいように、私たちの苦しみも小さいものです。それに対して、父なる神と子なる神の愛には底がないように、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだイエスの苦しみにも底がないのです。お祈りをして終わります。天にいます私たちの父よ、この教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉を理解する知恵と知識を私たちにお与えください。あなたの御言葉によって私たちを強め、清め、栄えさせてください。あなたの御言葉にある御力と真実を私たちに身につけさせてください。もしこの場にイエス・キリストへの信仰によって罪の呪いから贖い出されていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じている方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それではちょっと雪が降っていますけれども、ここで少し換気をお願いしたいと思います。短い時間で結構ですので、少しだけお願いいたします。それでは皆さんでご一緒に応答の賛美をお捧げしましょう。 はい、州法では、次は献金になっておりますけれども、ただいまは感染防止のため、礼拝中に献金袋をお回しすることは、避けております、礼拝前後に講談前の献金袋にご自由にお捧げください。それでは感謝のお祈りを寺田真美さんにお願いいたします。
お祈りします。愛する天の父なる神様、今日も大変な大雪の中でしたけれども、私たちをこの教会に神様が招いてくださって、そして許されたものとしてこの礼拝に私たちを招いてくださったことを心から感謝いたします。また今日ここに来ることが難しくて、バンドで礼拝を捧げているお一人お一人の皆さんとともに心を合わせてお祈りします。今日をエリオット先生のメッセージを通して、使徒信条の十字架につけられというその言葉の意味を深くエリオット先生が解き明かしてくださったことを感謝します。ダビデの息子であったアブサロムが本当に父ダビデを裏切って、お父さんを殺そうと企んで、結局木に吊り下げられてしまった、その場面を今日もう一度改めて読みました。本当に親から見たらどうしようもないとんでもない息子でありながらも、最後の最後まで父ダビデはそのアブサロムに対して愛を持ち続けてくれました。神様、そのアブサロムは私たち一人一人神様の前にそのようなものであったことを、今日本当にその通りだなと、今までの自分のことを振り返るときにそう思いました。神様、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと御言葉にある通り、私たちはただただ神様の前に何も良いことを行うことができず、神様を裏切って神様を悲しませることしかできない、そのような私たちが律法である神様の戒めに心を照らされて、自分の罪に気づかされ、神様の前に悔い改めるときに本当に心から温かく迎えて許してくださって、そして私たちが本当は呪われて十字架にかけられて、責めと恥を受けなければならなかったですけれど、イエス様が私たちのためにその罰を受けてくださったので、私たちは神様の子供として許されたことを今日改めてもう一度思い起こすことができてありがとうございます。私たちは本当に罪に疎いものですけれど、どうか神様の御言葉に照らされて、そして律法とともに福音の恵みがあることをいつも私たちが心に留め、その福音に私たちは生かされていることをいつも思い起こすことができますように、どうぞ導いてください。本当に私たちの罪を許して、イエス様が私たちに永遠の命を 与えてくださったことを心から感謝します。今週もあなたの恵みのうちに歩むことができますように導いてください。今日も、感謝の心として、献金をお捧げしました。どうぞ神様の御心にかなって、あなたの御用のために用いられますようにお願いいたします。あなたが豊かに祝福してお使いください。今日の礼拝を心から感謝し、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。窓は閉めていただけましたでしょうか。それでは、どうぞ皆さんご起立ください。賛美をお捧げして、その後、ヘレン先生に祝祷をお願いいたします。
あなた方をつまずくがないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今もいよいよ限りなくありますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉を皆さんでお読みしましょう。前方のパワーポイントか週報の右上をご覧ください。それではご一緒に今週の御言葉。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなる、私たちを立法の